目次さん、知ってほしい、聞こえないということ。聞こえない、見た目だけでは判断できない聴覚障害のある人たちが地域で生活しています。あなたならどのようにコミュニケーションを取りますか？手話はその手段の一つです。まずは聞こえないということを知って、自分に何ができるか考えてみましょう。9月23日の手話言語の国際デーに向け、手話を言語とする認識を普及啓発するため、シンボルカラーの青のライトアップやパネル展を実施します。市は平成28年に西播磨地域でいち早く手話を学んだり使ったりすることに、市全体で取り組んでいくことを定めた、思想史、みんなの心をつなぐ手話言語条例を制定しました。手話を普及させ、聞こえない人も生活しやすい環境整備を進めています。ブルーライトアップ、9月22日から25日の18時から22時、会場は市役所と思想防災センター。パネル展、9月15日から29日の平日、8時30分から17時15分。なお、15日は12時から、29日は12時終了です。会場は市役所と思想防災センター。簡単な手話が学べるサロン。9月23日土曜日、12時30分から14時30分。思想防災センター5階。その他、同日10時から聴覚障害のある人がプレーするデフサッカーの元日本代表監督、中山剛さんの講演会、11時30分頃から就労支援施設による販売会が開かれます。思想ろうあ協会理事局長、八木正幸さんのインタビューです。私は生まれつき耳が聞こえません。3歳くらいの時、保育所で先生からの呼びかけに反応がなかったことがきっかけで発覚しました。自分が聞こえないということを自覚したのは、おそらく小学1、2年生の頃だったと思います。その頃までは姫路の聾学校に通い、発音のほか唇の動きから会話を読み取る口話の訓練をしていました。訓練をある程度終え、ちょうど小学3年生の時に地元の神戸小学校、現在の播磨一宮小学校に転校しました。しかし、1対1でなら口話で何とか話せたのですが、相手が複数になると何を話しているのかわからず、会話に入れませんでした。友達も少なく、ゲームや読書など一人で遊ぶことが多かったです。中学、高校でも自分から積極的に人と関わることができませんでした。その後、障害者の訓練学校に通い、民間企業に就職しましたが、やはりコミュニケーションを取ることが難しく、退職してしばらく実家から出られずにいました。そんな時、父の知り合いの聞こえない人を紹介してもらったことがきっかけで、手話サークルに通い始めました。手話を覚えたら同じ聞こえない人たちとの会話もできると思い、初めて手話を習うことになりました。昔の聾学校では口話を重視し、手話は禁止されていました。また、習い始めた当時は手話講座などの情報もなかったので、とにかく他の聞こえない人の手話をずっと見て、少しずつ覚えていきました。手話で話せるようになるまで2、3年はかかったと思います。それからは自分の中で世界が変わりました。自立して自信もつき、積極的にコミュニケーションが取れるようになって、今は楽しく過ごしています。仕事は実家で製造業をしています。やりとりは基本的に口話を使います。ただし、医師、西のように口の形が同じ言葉を使うときは、 筆談や空中に文字を書く空書きをすることもあります。銀行の窓口でも筆談をしてくれますし、最近では買い物に行くとセルフレジが使えるので、昔に比べると生活もしやすくなったと感じます。聞こえない人は見た目だけではわかりません。しかしこの思想史にもそういう人がいることを知ってほしいです。まずは手話以外の方法で交流をしてもらい、皆さんにも簡単な手話からでいいので少しずつ覚えてもらえると嬉しいです。手話は聞こえない人にとって日本語、英語、中国語などと同じように大切な言葉です。手話ができる人がもっと増えたらいいなと思いますし、できなくても聞こえないことへの理解を深めてもらうことで、より暮らしやすい思想史になればと願っています。知っていますか？手話言語条例。思想史みんなの心つなぐ手話言語条例では、手話は言語であるという認識のもと、市の責務、市民、事業者の役割を明確にするとともに、聞こえない人と聞こえる人がお互いの個性や人格を尊重し、安心して暮らすことができる街づくりを目指しています。聞こえない人はこんなことに困っています。聞こえない人は次のような場面で情報が入ってきません。聞こえないことが見た目ではわからないため、周囲に認識されにくいです。道を歩いているとき、後ろから自転車や自動車などが近づいても気がつきません。みんなと話すとき、会話に参加できません。窓口などで、順番を待っているとき、名前を呼ばれても気がつきません。マスクをしている人とのやりとり、相手の表情や口元が隠れて、口話で内容を読み取ることができません。また、相手が今話しているかどうかもわかりません。市民インタビュー。手話を学ぶ市民の方を取材しました。山崎町在住の牧野かなさんです。市の手話方針養成講座を修了した牧野かなさん。小学生の時、夏休みの子供向けセミナーで手話に触れ、その頃から大人になったら習ってみたいと考えていました。理美容師として働く傍ら、2年前から講座の受講を開始。相手の手話を読むことになれるため、テレビのニュースは手話通訳付きの番組を見たり、市内の手話サークルに入ってメンバーらとの日常会話を手話でやったりするなど、学びの機会を増やしています。少しでも手話に興味があれば、サークルにも気軽に参加してほしい、と牧野さん。7月には手話技術の向上を目指すレベルアップ講座の受講を終えたばかりで、勉強を続けて、いつかは手話通訳者になりたい、と話してくれました。覚えてみよう、挨拶の手話。おはよう。枕を取る動作をします。頭の横で拳を作り、下ろした後、お辞儀をする。こんにちは。時計の12時を示す。人差し指と中指を額に当てた後、お辞儀をする。こんばんは。カーテンを閉めるイメージで、開いた両手を顔の前で交差させた後、お辞儀をする。ありがとう。力士が懸賞金を受け取る仕草が由来です。手の甲をもう片方の小指の側面でポンと一回叩き、同時にお辞儀をする。さようなら。手を顔の横で左右に振る。手話を覚えたいときは、勉強会や手話を使ったゲームなどで気軽に交流できる手話サークルがあるほか、5人以上のグループなら市から無料で講師の派遣を受けることができます。また毎年5月から半年間日常会話が学べる 手話方針養成講座も実施しています。市内の手話サークル瞳思想防災センター内です。問い合わせは社会福祉協議会山崎支部電話 62-5530。 ドーナツ一ノピア社会福祉協議会一宮支部電話 72-2211。 菜の花ライブリー千草社会福祉協議会千草支部電話 76-3390。 講師派遣型手話教室対象者は1、市内の地域団体事業所など2、市内在住在勤の人などが5人以上いるグループ。時間2時間程度、原則1回です。申し込み期限希望日の2ヶ月前まで。申し込み方法は所定の申し込み書を障害福祉課に提出。必要なものはプロジェクター、スクリーンなど。その他会場準備などは申し込み者が負担。詳しい問い合わせは障害福祉課電話 63-3101。